ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカパダンサマディ
ドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
はい、じゃあ般若心経です。マカハンニャハラミタシンギョウカンジザイボサツギョジハンニャハラミタジショシャリシシキフククフイシキシキソクゼクソクゼシキンジュソンギョシキヤクブニョつふくふんじょふぞふげんぜこじゅむしきむんじゅそぎょしきげんにびぜしシキショコソクホムゲンカイナイシイシキカイムムイミョヤクムムイミョジシむろしじくじゅめつどむちやくむとくむしょとこぼだいさたの上 く実不幸骨折般若羅蜜多種即切種罰やてがて羅がて羅僧がて実はか苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道へ乗船ことを自保
ございました。はい、ですね、なんていうかな、あんまり人間って追い詰められていない時っていうのは、自分が本当に思っていることを隠せるわけなんですよね。で、いろいろちょっと追い詰められてくると、みんなポロポロと、本音を出し始めちゃうっていうね、ことで、今はまあもちろん、日本社会というよりか世界全体がね追い詰められている状態で、なんでみんなの本音がポロポロ出て、で、みんなの本音の出具合っていうのが非常に私には興味があって、まあこれずっと数週間ずっと言ってますけども、今までねいろんな問題があるって言ってもやっぱそれローカルな問題だったわけですよね。ところが今は新型コロナウイルスね、 COVID-19 というのはこれも普遍的な問題で、今ねとうとう南アメリカがねとんでもないことになっちゃって、 でもそれはちょっとあのブラジルの、ね、あの指導者がなんかすごいこと、ね、あの新型コロナウイルスの風邪みたいなもんだってね言っちゃって、だから何にも制限しなかった結果がなってるみたいですけども、だからまあみんなそれぞれの、お国のいろんなものを抱えて、でそれで、その結果出ちゃっている、ね、で国としてのあれもそうだし、あともちろんね個人 A さん B さん C さんが今までどう生きてきたかっていうのが全部ここで出てきてしまっているっていうね、で、もうこれはウイルスっていうね本当に実在するリアルなものとその結果で、これはもうリアルなわけで、でこのリアルなのが全部データとして出ている、ね、まあ、感染者数から亡くなった人から、ね、いろんなことが出て、でもうで国際比較でも簡単にできてしまってね、もうありとあらゆる、ね、あのデータが出て、で、まあ、それを比較するとかね、いろいろなあって、まあ、私もよく見ますけれども、でそこからすると本当に日本ってものすごい成績良くて、もう圧倒的にですね、でそれをまあみんなが不思議がっている、で不思議があるっていうこと自体がまた非常に面白くて、まあそれについても先週ぐらいお話ししましたけれども、で、ね、今日はねちょっとちょっと視点を変えて、この、私は今までね、物語とか、映画っていうの、言い方をしょっちゅうしてきました、ね、だけどちょっとね私最近ねちょっと、昨日かなんかかな、小説っていう言葉をちょっと使って、小説ですね、で小説だとね、なんていうかな、小説っていうのは一人で書けるじゃないですか、ね、映画っていうのは、まあ、どんな映画監督だって一人ではできないわけで、もうね、それぞれチームで作らなきゃいけない、ね、だから映画を作るっていうのだと、まあ、やっぱりチームの作業になっちゃうけども、小説だったらね一人でできちゃいますよね。だから我々が頭の中で行っていることっていうのはもちろん映画を作っている、物語を作っているんだけど、もっともっと一番近い言葉で言えば小説を書いているようなもん、それが結構一番当たっているのではないかなってねいう気がして、ちょっと今ちょっとしばらく小説って意味で小説って言葉を使いますね。これもちろん今までの文脈ほぼ同じで、今まで物語とか映画とか言ってきたものと全く同じですけども、よりなんか私が言おうとしてきたものにちょっと近いので、よりちょっと近いのでちょっと小説で使いますね。まあ要するにフィクションですよね。でこれをめぐって、結構いろんな悲劇が今起こっちゃっている。だからこの小説とかフィクションとかっていう、角度から、今世の中で起こっていることを、分析していくとかなりの非常にクリアに見える。なぜみんなは小説だと思っていないから。だから問題の本質はみんながそれぞれ小説を頭の中で書いているだけなのに、みんながそれを小説をあまりにも信じすぎちゃって、信じすぎちゃうとそれはもちろんリアルだと。小説を信じるとかどういうことかというと、それはリアルだ、現実だと思うわけね。だけども実際のところはそれは小説に過ぎないからフィクションで、ね、自分で書いたフィクションを、自分で書いた小説を信じてしまう。どう信じるかと、リアルだと、これ この何とも言えない致命的な錯覚っていうのが世間のあらゆる場面でできている、出ている。で特に今新型コロナウイルスによって追い詰められていくと、皆さんの小説の想像のあれがちょっと半端ないわけなんです。今までよりかさらに小説を書く量が増えている、ね。まだそんな身の危険がなかったのんびりとした時代、みんなが集まってワーワーやることができた時代だったらばそうでもなかったの、まあ今やいい意味でも悪い意味でも煮詰まっている、ね。煮詰まっているから、小説を書くスピードがさらに上がってきて、でその小説 を信じる、信じる度合いっていうのもさらに上がってきて、でもそれは小説に過ぎないのにそれをリアルだと思うから、あらゆるところでわけのわかんないいろんなことが起こってしまう。だけどもこれは小説だよねって言った途端に全部の謎が解けていく、ね。でそしてそれは、それが全部が、小説なんだよねっていうのが、まあ、もちろんこの、ね、第五図と第四図の話になるんだけども、でこれが、どれほど通用しないのかっていうあたりで、数日前ね、永井さんが非常に面白いツイートを、書かれていたんですよ。ちょっと一方案の人には紹介したけども、まあ後で、一方案 のサイトに載せておきますけどもね、あ、まあ、今日もちょっと読みますけども、まあ後でちゃんと読みますけども、要するに永井さんがずっと考えてきたようなことは、哲学の、まあ、いわゆる業界ですねとは全く違うもので、全く違うもんなんだけども、まあ哲学界、まあ、業界の中で一番有名な人で一番権威があって一番尊敬されている人、ね、の一人の、ね、ビトゲンシュタインという人がいて、でその人が、ずっと書いてきたことじゃなくて、ある特殊な時期に書いたことが、永井さんがずっと考えてきたことと、まあ、シンクロする同じですね。まあそう解釈もできるっていうね。永井さんがずっと考えていたようにも解釈できるし、でもそれですらほとんどの業界の人は別の解釈をしている。でも永井さんの解釈もまあなんとか成り立つ、ね。でそうすることによってなんとか業界で、まあ、自分は生き残れたっていうね、ことを非常に率直に書かれていて、でこれは私にとってまあ人ごとでは全然なくて一言では全然なくて、まあまあ私が言っていることがなかなかね、私がまあ単なる士官多座とかね、寺和田のね、教えるんだったら何も問題なかったんだけども、まあ私がずっとここ十何年間教えてきたのはそういうことじゃなくて、だからまあありとあらゆる誤解とかなんかにさらされてきたんだけども、でもこの、ここ5、6年ですね、仏教 3.0 の提談をやって以降ですね、は、実は、私がずっと主張してきたことはこういう根拠があることなんだ、ね。でまあもちろんそれが、この第五図ですけども、ね、この第五図を根拠がある。だけどもビトゲンシュタインのね、ある時期の書かれたものの、業界の一般的な解釈と 永井さんの解釈と、この2つは激しく対立して、それでも永井さんが存在を許されたのは、まあそう解釈できないことはないよねっていうねいうので、全く業界とは無関係になるところだったのが関係を持つことができて、自分の場所を確保することができて、まあユニークな哲学者として、まあ、生きてこられた、生き残ってこられた、ね、まあ、大学の先生されたりとかね、そういうことで。でまあ私の場合も、本来だったらばもうね、一般がやってることは仏教じゃないとかね、言われてもうしょうがないとこですね。まあ寺畑じゃないと言われて、まあまあそうですよっていうしかない、士官畑じゃないと言われて、まあはいそうですよとしか言いようがない、ね、でそうなんだけども、まあそこで本当に大きな大逆転が起こって、この、第五図っていうね、いうものがあって、でこの第五図の解釈が、まあ私がずっと主張してきた、ことそのもの、ね、なんだけども、この第五図の解釈を普通に業界の人ですね、禅の業界の人は全然別の解釈をする、ね、だけどもまあ私が言ってる解釈ももう成り立たないことはないよねっていうところで、まあ、ああ山下が言ってるのは、まあ、ギリギリ、仏教っていうものの中でも成り立つもんなんだっていうふうに、まあ一応認められつつあるわけですね。まあ そのあたりもうちょっと詳しく後で話しますけども、でそれとこの全てが、小説なんだっていう、あたりが全部同じで、なんていうかな、結局この第五図のね、この人、これはこの人、まあここ数週間のね文脈ではこの人がこの第四図っていう世界を作った、っていう言い方をしましたね。それ大工さんとか、でそれでまあカテゴリーがどうのこうのってね、でこれはもう私と永井さんがずっとこの間ねずっと対談した、通りですね。だからちょっとそこ閉めてくれ、なんかヘリコプターすごいね。はいはい、すいません、あのね、湘南っていうのは海難事故が多いから、そのあれで特に一応、大丈夫ですよ、はい、なんですよ。だからこの私らがずっと主張してきたようなこと、これもとてつもなく少数の意見で、で全然業界の哲学業界、仏教業界のメジャーではなくて、メジャーではないんだけども、もうギリギリのところで、まあ永井さんも存在を許された、私も存在を許された。なぜかといえばビトゲンシュタインのある時期の、言ってることが、まあ永井さんのふうに解釈できないことはないよねっていうふうに、まあ一応認められたから。で私の場合も、内丸氏の第五数、ね、の解釈として、まあ認められ、た、ね、 ことが大きい。だけども業界の圧倒的メジャーは違うんですよ。ここまず押さえてくださいね。あの一方案の人は私の話を毎週聞いてるから毎週聞いてるからもう私がメジャー、まあ一方案では私がメジャーなんだけどもそれは一方案の中での話であって、これを仏教業界とかねなんかって言ったらもう私は圧倒的な少数ですね。だからまあ永井さんの哲学の研究室で永井さんの話を聞いてる限りは、まあ永井さんがまあそこは永井さんが牛耳るから永井さんの話が圧倒的にメジャーだけども、哲学業界の中では多分永井さん違うわけなんですよ。まあまあさすがにもう永井さんはまあもう、そういうもうポジション確保されてるからね、ユニークな哲学者としてね、もうしっかりと、サポなんとか支持されてますけどもね。だからでこのものの見方ですね、永井さんのものの見方と私のものの見方がまあほぼ同じで、まあ同じだってことは、まあ、このこのね、この中で、ね、述べてます。これ必ず読んでくださいね、本当にね。だからまあある意味私の醍醐図の解釈を、まあ、永井さんがサポートしてくれてる。まあそれをずっと話してきたのが、この仏教、提談のね 3.0 ですね。これ 3.0 のね初版1の方ね、これもなんか最近再版されたんですって。でね、これが、ね、2月に出たものですね。ただ今ほら本屋さんずっと休んでたでしょ、ね、でまあようやく紀伊国屋さんも開けたみたいなんで、でちょっとね皆さん本を買う習慣とかが最近なくなってたと思いますけども、ね、まあ、これも私も、ね、読んでください、ね、だからこの仏教 3.0 の提談の中で、永井さんの業界で圧倒的少数の意見と私の仏教業界で圧倒的少数の意見が、まあ、ほぼ一致したん でそれで、それを深めてきたっていうのが提談の趣旨ですね。だけどもそれはあくまでものすごい少数意見で、メジャーは全く違ってて、メジャーな解釈ね、だからメジャーのこの第五図の解釈で全く違います。本当に。ね、で、だからメジャーの解釈っていうのもまあ分かるんですよ、私は。ね、そしてメジャーな第五図の解釈をきちんと押さえていけば、まあ、リーさんちょっと10センチぐらい開けといてもらえる？ごめんなさい。しつこく。はい、どうぞ。ありがとう。うん、行けば実は今、スピリチュアルとか禅とか仏教とかヴィパッサナとかマインドフルネスとかで言われてることが実は全部理解できちゃうんですよ。これが大自然と一つになるとかね、体には知恵があるとかね、世界と一つになりましたとかね、彼らが一体何を言いたかったかってもまあ分かるんですよ、うん、だけどもそれは残念ながら私は永井さんとは全く違うっていうことなのね。で、なんていうかな、まあこれのね、この見出しね、自己漫画の第5図はなぜ一人だけなのか。で副題がね、世界を初めて開く 山括弧の私についてですね。まあこれはちょっと永井さんが決めたんですけどもあのこの副題と副題はね、あのちょっと私と永井さんとあと三河の編集者と3人で話し合ううちにですね、で何ていうかな、これがね、本当に伝わりにくいのね。で、だからこのメジャーな解釈とこの私らの非常に少数派の解釈とどこがどう違うのか、ね、これをまず押さえて、でこの、少数派の解釈が分かったならば、今日ずっとテーマにしている小説とかフィクションとかっていうのはまあ当然そうだよねって話になって当然そうだよねって話になって、ああみんな一人一人が小説の世界を生きてるんだよねっていう話になるですよ、ね、だからこのまあ、第四図っていうのは、まあ、いかにも客観的に存在している世界と思って、だけども実はそうではなくて、そしたらね、ね、板橋礼さんは第四図が客観的に存在していると思って、その中の一人だと思ってこうやって生きている、だけども実はそうではなくて、でこの世界は自分が作った世界で、じゃあ自分が作った世界、っていうのはもっと具体的に言うとどういう世界なのかっていうと、小説の世界なんですよ。小説の世界ね、まあ、今まで私は映画とか物語とか言ってたけども、今日は小説って、まあほぼ同じですよ、まあ、同じなんだけど、まあ、ちょっと小説っていう言葉ちょっと最近気に入ってるんですけども、まあさっきも言ったように小説ってのは一人で書けるからね。だからあそっか、我々は客観的世界なんか生きていなくて一人一人が小説を書いて小説を生きてるんだな、ね、まあこれもちろんヨーガで言ったマヤの世界って言ったらそれまでなんだけどもそれまでなんだけども、まあ、そういうなんていうかな、あの そういう言葉を使うと、あはいはい分かった分かったってマヤねマヤねはいマヤねってなっちゃうから、あまりね、いやそれよりかだって それだったら単なるなんかヨガのいい話じゃないですかね。あの前あのヨガではあのヨガ哲学ではこうなってますっていう話になっちゃうじゃないですかね。だけどもそうじゃなくて、それをもっと我々の身近に置き換えて、でそれでマヤなんてちょっとマヤの持ち出すとちょっと大げさでもなくて、大げさじゃなくてなんかまたちょっとわけわかんないことになるので、まあ一人一人は小説を生きているんだ、それはこの第五図からすると当然そうなってね。で、このあたりをね、今日はちょっとお話できたらいいかなと思います。うん、つまり、まあ我々はこの世間の中で生きていて、で特にコロナウイルスの時にコロナウイルスでまあ追い詰められて、皆さんの小説を書く力が書くパワーがアップしちゃって、でもどんどんどんどん小説書かれていて、そしてその中に入っていっちゃって、でわけわかんなことになる。そしてもう一つ 顕著なのは、小説を共同執筆するっていうのもあるんですよ。共同執筆するっていうね。で、みんなである小説を書いていく。これわかりますかね。だけどもそれはあるグループが書くわけね、小説をね。で、このグループに属さない人から見たら非常に奇妙に見える、この小説が。だけどもこの小説を共同で書いている人たちにとってはそれはもう小説ではなくて事実だから、事実だから事実としてみんな振る舞うけども、そのグループに所属しない人にとってはなんか非常に不思議な現実を生きている人たちだなと思う、ね。だけど普段はそれが分かんないわけですよ。これが本当に現実なのか小説なのか。で、このコロナウイルスのすごいところは、コロナウイルスってのは小説じゃないんですよ。リアルなんですよ。いいですか。で、このコロナウイルスのもいろんなものを破壊していくわけね。まあ、人の健康を破壊するわけでしょ。健康を破壊することによって、まあ、その国の社会とか経済とかは破壊していくわけね。すごい勢いで破壊されて、ね、で、そうなんだけども、実は今何を一番破壊してるかっていうと、この小説の世界を破壊しつつある。小説の世界を破壊しつつあるってどういうことかっていうと、これが小説の世界に過ぎないっていうこと。それが、コロナウイルスっていうリアルなものとぶつかることによってですね。で、それが今見えつつある、ね。で、これはもう個人の、ね、A さん B さんの、いざこざをはじめとして、もうほんほんもうはっきりで国家として、もう国家レベルの話としてそうなってる、ね。そう見た方がはるかに分かりやすい。今なんかよくわけわかんないことはやたらに起こってるじゃないですか。ね、何なのこれはってね。で、まあその解説読んでもさらにわかんなくなって、この解説のわからなさっていうのは何なのかなとずっと思っていて、それはあるグループがある共同執筆で小説を書いていて。で、そのグループの人たちにとってはこの小説ではなくて、これ事実だからリアルだから、それでうまくいくんでしょうけども、でもそのグループに所属しない人たちにとってはとてもそれ事実とは思えないし、ね。で、なんでこんな変なことが起こるのって言ったらば、みんなが共同で小説を書いていて、で、小説だと思えないでリアルだと受け取っているところから、わけわかんないことがもうやたらに今起こっている。これは国家レベルの話から、もっと個人のレベルの話から、ね、ですね。で、それが、そのもっと深い深い理由は、これはもう政治とかなんとかもう関係なしね。政治っていうのはもう、政治っていうのは単なるみんなが集まって やってる出来事に過ぎないから、その一人一人、の人間が、根本的に間違った世界観を生きているから、結果としてはそうなる。つまりみんな小説の世界を生きているのに現実を生きていると思う。つまりみんなが現実だと思っているこの世界は小説の世界なんだ、ね。という見方ですね。で、それが、永井さんや私が今ずっと主張してきた、ことなんだけども、それはどうしても業界ですら、哲学業界ですら、仏教業界ですら、禅の業界ですら、瞑想業界ですら、 受け入れられないわけね。そのぐらい強固なんですよ。強固なわけね。で、そうなんだけども、このまあこのね、私と永井さんの対談がこんな、サンガジャパンって、まあこれメジャーの雑誌じゃないけど、まあそれなり の, あのポジションはね、あの確保してる雑誌だからね、あのに載っちゃって、ね、これちょっと本当に信じられないんですよ。信じられないわけ。まあもうありとあらゆる誤読にさらされてるのは知ってますよね。ねまあどう誤読されてるのか知らないけども、まああのもう笑っちゃうような誤読にさらされてるっていうのはそうなんでしょうけどもね。あのでもう だけどもこういうのがもうここまではっきりと雑誌に載っちゃって、誰の目にも触れられる、まあここね、これに載っちゃったらもう完全に公情報ですからね、公情報ですからね、もうなんか閉じられた空間でなんかボソボソ話してるわけじゃないですか。それだけでもすごい時代だなと思うわけなんですよ。ね、で、はい、じゃあまあ今日話したことはそういうことなんだけど、まあこれうまく話せるかどうか分かんないんだけども、ね、あのまあある有名な脳科学者がって言ったら誰か笑っちゃうけど、まああえて名前言わないですけどね、その人があの、ゾーンとね、ゾーンとなんだ、あともう一人なんだっけ、ゾーンに入る。出てこない。フローとゾーンだね。フローとゾーンですね。はいはいはい。っていうのはね、あのこの間去年の11月にね、あのウィークリー落合に出演させていただいて、でそのウィークリー落合っていうのはあのまあ落合さんの、なんていうかな、あのインスピレーションによってあのどんどん次の回が生まれてくるっていう感じでね。で、私らと話した後に、落合さんはちょっとゾーンについてね、あの、話したいってことになって、あの次の週がゾーン特集だったんですよね。で、まあ、その有名な脳科学者も当然、招待されたんだけど、まあちょっと都合が悪くて出れなかったんですよね。でそれでまああのご自分のあのチャンネルでまあゾーンとフローについて、語られたわけなんですよ。でまあ要するにマインドフルネスとは一体何なの？人間がマインドフルになる状態で、まあ私がいろいろマインドフルの説明をしたんですけれども、まあ落合さんというか自分の経験を非常に大事にする人で、自分の経験の中では、ああその状態は確かにあるなってね、まあちょうど台風の目の中に入って、台風の目ってね、あの台風っていうのは、まあ、関東あたりだともう勢いよく通り過ぎていくから台風の目に入るって全然分かんないんだけども、沖縄のあたりだとね、松山さんいたんだっけ、あの時いたんだね、いたんだよねあの台風で全然動かなくてね、で運悪く沖縄で台風に出会っちゃ うと、まともに台風の目の中で丸一日過ごすってこともあるんですよ。で、我々は、何年か前にそういうことになっちゃって、で当然あのホテルの中で孤立して、あのまあでもさすがに沖縄のホテルというのは台風用にできているので、まあ、大丈夫だったんですけども、まあまあ本当にシーンと静かになって、まあ、もうあのものすごくあのもわっとして、まあつまり、そういうとてつもない激しい現実の中でポカッと、そこから浮いたような状態になって、でそれで静かに、現実を見ている、ね、そういうあの経験は、まあ、落合さんはあるって言ったわけなんですよね。でそれで、まあ、それをゾーンとかフローとかっていう言葉でそれの 解明をしようっていうね話になったんですけれども、まあ当然それはねちょっと私が言いたかったこととはちょっとずれてきちゃって、私があのそのマインドフルネスの中で、ずっと言ってきたのは、まあこの、この世界の外からの視点がマインドフルネスなんだよっていうことをずっと言ってきて、で、まあ、シン・ゴジラのね、例えを使って、まあ我々っていうのは、まあ我々庵野監督で、で庵野監督が、この映画そのものを自分が作ったんだけども、それを何かの拍子で、忘れてしまって、でそれで、ゴジラが大暴れする、東京の街を逃げ惑っている状態が我々のリアリティで、でその時にゴジラを好き嫌いなしに見るってことは不可能だよねって話で、でじゃあどうやマインドフルでどうやったらいいのかって言ったら、その庵野監督が正気を取り戻して、でこれが全部自分が作ったものだよねっていうことをに気づいて、でその時に、ゴジラが大暴れする東京の街を見つめた時に、好き嫌いなしに全てを見ることができる、ね、だから、もうマインドフルネスが成り立つのは、庵野監督が正気を取り戻すことによって、で正気っていうのは何かって言ったらは、そもそもこのゴジラが大暴れする空間を作ったのは自分だよねっていうことを思い出すことによってですね。だから、もう恐怖に駆られてゴジラ を見て逃げ惑うのと、それからその世界を客観的に好き嫌いなしに見ているの、まあ状態としては、まあ、反対なんだけども、本当は状態の問題ではなくて、その世界の中にいるのか世界の外にいるのかって話なんですよ、ね、でそこまではねちょっと落合さんにも通じてなくて、で落合さんがやろうはこの、まあ、世界をそういうふうに静かに見ている、そういう状態、ね、でそこまではまあ一応通じたんですよ、ね、でそこをそれはゾーンとかねいうものらしいから、じゃあそれを専門家と話し合おうってことで、まあ、自習になったんだけども、でその時にその有名な脳科学者の人は、まあ、参加できないから、まあ後で自分で話を してるわけね、ゾーンとは何かってね。でまあその、まあ、動画まあ、私名前出してないけど誰か分かってるはずだからまあいい最低に載せます、それはね見てくださいね。で、あの説明が本当に私もう、なんていうかな、楽しくなるぐらい分かりやすくて。で、どういう説明するかというと、当然、そのゾーンとかフローとかいうものを全部脳の状態で解説するわけなんですよ。ね。脳の状態で。ね、脳の、前頭葉、ね、脳の中にいろんな部分があるじゃないですか。ね、でそしてその脳の、ある部分前頭葉かながこうなってこうなってこうなって、のがゾーンの状態だとかね。でその解説のディテールはまあ 大事ではないんです。まあもちろんその人たちだって大事だけどもね、その人たちだって大事だけども我々にとってそう大事じゃないんですよ。まあというかその人たちそれがもう命だからね、それで論文書いたりいろいろしてねあれするから、まあ、その人たちにとってはそれが命でしょうけど、我々にとって全然命じゃなくて、その説明の根拠ですね。どういうことかというと、要するにね、理恵さんがある精神状態になるのなぜかっていうと、理恵さんのその脳みその中のここがこうなったからっていう説明なんですよ。これは非常にわかるし、でなぜ脳科学っていうのが人気があるかって言ったらば、人々にとってわかりやすいからですね。つまり私の心のあり方っていうのは脳のこの部分がこういうふうになってるからだ、これは現代の人の世界観とぴったり一致するわけなんですよ。ぴったりとね。つまりどういうことかっていうと、人間の意識とか感情っていうのは脳なんだって話なんですよね楽しいでしょこれ、めちゃくちゃ楽しいでしょ本当に、ね、だから結局人間というのはこの肉体 で,、ね、で肉体の一部に脳があって、でこの 脳のいろんな、変化によっていろんな感情とかいろんな思考が、ね、生じている。だからその中で非常にゾーンとかフローとかね、非常に特殊な精神状態がある。じゃあこれは一体何なんだって言った時に、それを調べるには、あ、脳のこの部分がこうなった時にゾーンに入ってるんだとかね、この部分になった時にフローなんだとかねいう話で、ってことはつまりその有名な脳科学者にとっては、人間の精神っていうのは、脳によって生み出されたもので、だから精神を解明するには脳を解明すればいいっていう話になってくるわけね。そうか、本当聞いて楽しくなっちゃったんだけども、そういうふうにそこだけは絶対に崩れないっていうか、だからその人が行う全ての研究はその前提の研究じゃないですか、ね、その前提で全て人間のあらゆる精神状態があって、でその精神状態はどうしてなのって言ったら、この脳のことをいろいろ調べて、脳のこの部分がこうなったからこういう精神状態だよねっていう話に なる、ね、ね、もう緊張してもう動けなくなったらどうしたらいいのって言ったから、まあ、こうすればいいよねっていう話になってきて、でまあそれはある意味まあその人は非常にね若者を勇気づけたり励ましたりするので有名な人で、まあそれはそれでいいんだけども、でもそうなると人間というのはまあ所詮は肉体になっちゃって所詮は脳になっちゃって、そっからは非常に辛い生き方しか生まれてこないんですけどね。じゃあなぜそうなるかというと、そうなったらこの脳ね、まあ、脳の一部を活性化してゾーンに入るとかね、そうすることはまあできるかもしれないけれども、まあ、やがては脳っていうのは消え去っていくわけですよね。肉体も消え去っていくわけなんですよ、ね、でそしたらこの脳っていうものが生み出した、ね、板橋理恵さんの精神っていうのも全部消え去っていくわけ でそしたらもう、まあ、まあはっきり言って死んだら終わりの世界なんですよねなんですよ本当にね。だから なんていうかな、この世界観を生きていたら、この世界観でもって生き続けていたら、人生の特に後半戦ねが非常に辛いものになる、なるし、自分の人生の終わりなんてもう 見たくもないだろうしっていう話なんですよ。あ、でこれがこの脳科学者の人の本音 でその脳科学者が非常に、まあね、今の日本で受けていて、受けるってことは、まあ、みんなも同じ人生観世界観を持っているからなんでしょうけども、あ、そうなのって話に当然なりますよ ね。でそれ でそっから、ね、なんとか抜けよう、した人が、いいですか、今日ね3つのものに 3つの話を、だから3つに分けますね。3つで1つが今言った脳科学者の人が話すような世界観ですね。これはまあ世間一般の人がまあ多分持ってるはずなんですよ、ね、で、そっから失礼、そっからね、あの人間の心理とかそういうものは全部、脳の中のいろんなものをリアクションに過ぎない、つまり、単なる機械的な反応に過ぎない、ね、まあ、こういう心理学とかなんか山ほどあるじゃないですか、ね、だからある人がね、 A さんという人がね、こういう家庭で育って、この家庭はこういう条件だったから、その条件の結果としてこんな A さんはこういう心理状態になりましたっていう、ね、でそれをただ脳のレベルで解説しているだけだから、だから全てが、原因と結果でとして、この A さんという人の今のあり方、ね、精神状態心理状態があって、でそれが脳の中で全部解説ついちゃうよねって話になるわけなんですよ。だから要するに結局人間というのは脳の中でのいろんなも化学反応の、結果として今存在しているっていうね。だからいやそういう中でじゃあどうやってうまく生きたらいいのって言ったら、脳のね、あり方を変えればいいんだとかね、いう話になって。これもう本当にお先真っ暗な世界観なんですよ、お先真っ暗のね。っていうか、いや私はもう本当にね、この脳科学者の人に言いたいんですけれども、あなたそんなに絶望的な人生観を持って、この先どうやって生きるんですかってね。もう暗くなるだけじゃないですか、それだったらね。本当に。ね。で、それがちょっとつらいとなったときに、この、いいですか、まあ、第四図しかない人たちの、まあ、世界観ね、自分は第四図の中のこの一人に過ぎないっていう世界観があって、それからもう2番目と3番目ね、3番目が私と永井さんの世界観なんだけども、2番目の世界観というのは第五図のメジャーな解釈の世界観ね、第五図のメジャーな解釈の、世界観、ね、これもまた面白いんですよ、これちょっと理解しておけば皆さんが禅とかねスピリチュアルとか宗教とかなんかで聞く、話とか、あ全部そういうことだったのでって理解できちゃいますね。でどういうことかというと、この、ね、第五図、ね、これを、 も見てますね。これを一人の人間として見るわけなんですよね。一人の人間としてね。で、まあこの、この第四図の中を、一生懸命生きている。まあそこでいろんなね、何かを得ようとして、ね、まあ目的を立てて、その目的に向かって生きていく生き方ですね。ね。で、それをするといろいろ辛いので、で、この体の方に戻ってくるですよ。これはね。で、そうすると、体の方にはそういう何かを目的意識とかそういうのがなくて、もう、まあ、彼ら大好きな言葉は doing と being っていうのがあるじゃないですかね。doing と being ね。だからこの第四図の中では全てが doing なんですよ。何かを得ようとする doing ね。で、それに対してこの、第五図のこれをしたら、これは being としてね、あって。で、being としてはもう、何かを得ようっていう話じゃなくて、あるいは何かになりたいって話でもなくて、としてもう全てが落ち着いているっていうことですね。で、なんか良さそうに見えるんだけども、それっていうのは全然内山老師が第五図で意図したことではないんですよ。で、私は永井さんの解釈と全く違っていて、ね、で、それは一体じゃあ何なのかって言ったらば、この第四図の世界を、なんていうかな、まあ、ものとして見てるのね。ものとして。つまり、この第四図の世界で、doing で、doing ですね。何かを追いかけて、何かが逃げている、そういうことをやっているけども、そういうことを外したら、ほら、全部がつながっている世界が現れるでしょっていうことなんですよ。だからよく羊じゃなくて、羊が立っている土に戻るんだってね、言い方をする禅僧がいますけども、とか、あるいはこの世界全体が、水が全部な、ね、流れているんだとかね、とか、要するに、まあこの世界が、ね、第四図のこの世界が全部を一つのものとして見ていこう、ね、でその時に、doing から being の世界が現れる。で、そこでは、世界が全てつながっている。私の中を流れる水っていうのは、雲から、雨として落ちてきて川になって、で、川から海に流れて、海からまた蒸発して、雲になっていく、そういう大きな循環の中を生きているんだ、ね、とか。で、我々が一生懸命体を動かして、心が、消えた時に我々は大自然と一つになるんだ、とかですね。で、我々は、羊として生きているけども、羊じゃなくて羊を支えているその、牧草のね、土とか草になるんだとかね、いう話ですね。で、そしてそこでただ、主観立たしていけばいいんだって話なんですよ。で、そのレベルでこの第五図っていうものを取っている、ね、頭の展開する世界の根本には我が生命があったんだって、この生命っていうのはそのレベルで取っているっていう話なんですよ、ね、で、これはね、第五図の中で何とかしようとしてクタクタになって疲れちゃった人には非常に魅力的に聞こえるのはまあ分かるんですよ。分かるし、 で、それであなたはあなたの肉体が消えたとしても、あなたの肉体はただそうやってあなたを作っていた水が大地にね、まかれるようにこの水の循環の中に入っていくんだっていうね、いうふうにして、まあわかるんですよ、 そこいらへんは、ね。で、まあ、皆さんがね、禅とかスピリチュアルとか何とかで聞いてきた話っていうのは、今私が説明した中に全部含まれるはずですと思いますよ。いいですか。で私と永瀬さん全然違う解釈してるんですよ。違う解釈なの。違うのね。違うの。だからそれだとね、単なるものなんですよね。ものの世界なんですよ。つまり私らはこの一方案という世界を生きていて、でこの中で好き嫌いとかね、あの人は好きだとか、あの人は、まあ、やるけども、いや、そうじゃないよ、そうじゃない、この一方案のこのものにね、やって帰ってごらんと、ここのものにはほら好きとか嫌いとかないじゃないってね。ね、もうここに畳があって、柱があって、天井があって、そしてあなたの体もそうだから、ただあなたは主観ただすればいいんだよっていうね、話なんだ。まあ、わかるんですよ、そこまではね。だけど、ちょっとね、それじゃまだ全然弱すぎちゃって。で、私が今言ってるのは、そういうことじゃないのね。じゃあちょっと、永井さんのね、あれだけ読んどかないと、ちょっと話が進まないから。あのね、これね、永井さんが、まあ、ツイッターで、まあ、いつもそうなんだけども、いきなり勝手に悪口言われることがあるわけ。まあ、これ、どんな人か知らないんですけど、こんなことを言うわけね。永井仁志や中島義道、ね。中島義道ってよくはね、うるさい日本のなんとかとかね、まあ、ちょっと、いろいろ書く。哲学者ですね。永井さんよく引用するから、まあ多分仲がいいんでしょうけども、みたいなニヒルブッテ、かっこ既存の学説や議論の枠組みには微塵も興味がないみたいなスタンス出しているようなのが、ギリギリ業界の中で適合できたからこそ生き残れてるだろうことを見ると、なんていうか欺瞞的なやつらだなと思えてくることがある、ね、これは分からなくもないですね。あ、そっか。あ、これはまた多分この人もまた引用したのかもしれないですね。今言ったところがね。要するに自分は既存の学説や議論の枠組みには微塵も興味がないみたいなスタンスを出しているのに、なんであなたはじゃあ大学の先生になれたのとかね、そういう話なんですよ。ね、ギリギリ業界の中で適合できたからこそね、まあだから大学の哲学科の教授になるとかそういうことじゃないですかね、生き残れてるだろうことを見ると、なんというか欺瞞的にやつらだなと思えてくることがあるってね、でそれに対して、まあ、こういうのって私はこういう子が書かれたらまず何も反論しないんだけど、中で必ず反論するんだよね。これ本当に面白くてね、5月20日にか書かれてますね。私、これここから永井さん自身が書かれたツイートです、私の問題は既存の学説や議論の枠組みには微塵もつながっていなかったのに、なぜギリギリ業界の中で適合できて生き残れたかについては、これまでに何度もしつこく語ってきたが、先月出たこれではより大きな哲学的文脈に位置づけてさらに詳しく説明しているので、ぜひ読んでほしいということでこれを出してきてるわけね。アマゾンのこの私のね。で、次に私の名前がいきなり出てくるんだけども、 永井仁志×山下良道で自己漫画 の第5図ではなぜ一人だけなのか、ね、まあ、この対談の記事ですね。だからまあこれを読んでくれっていう話なんですよ、まあ、だからその中に詳しく書いてあるからってことですね。でギリギリ業界の中で適合できて生き残れたのは別の問題連環で業界の超大物であり当時大流行中だったウィトゲンシュタインが青色本という過渡期の講義録で、その問題を論じているでかっこと解釈可能だったからでありただその一点に尽きるっていうね、ことですね。だからは、まあ、あの対談の中ではね私がずっと子供の時からのことをね質問してて永井さんにとってはもうあの人は慶応だから中学から慶応なのかな、でそこで非常にいい先生に恵まれていきなり歎異抄のね善人すら往生する言わんや悪人親それでいいんだ。善人だって往生するんだからまして悪人は往生するに決まってるだろうってね逆説ですね親鸞さんのね、それについてなんか中学の時に先生がいきなり言われたとかね言われてまあそういう非常に中学生だからといって子供扱いしないでまともに大人扱いして本当に世界の根本的な問題について、考えようっていう先生がいたでそれと友達がいたっていうねことを話してましたけどもでその中で、じゃあその後その問題を抱えて、まあ、あの人はもう典型的な哲学者の王道を歩いていて、ねまあ、そのまま大学院のね行ってでそのまま大学の先生になる、ねまあ、要するに哲学業界に入ったわけですよね。で哲学業界の中に入った時にじゃあその子供の時から持っていた問題はそのまま続けることができたんですかってね私が質問してたじゃないですか、ね、そしたら当然そうじゃなくて全然永井さん の質問考えそのものがあまりにもユニークだったんで全然業界で言われてたこととかみ合わなくてでそうなんだけども今ね読んだようにビトゲンシュタインの青色本っていうんですかので非常にまあそれもビトゲンシュタインはの人ものすごいたくさん書いてるけど、まあ、そのうちの一部ですよね過渡期の、ね、そこが、その論文を、永井さんと同じ問題意識で解釈しようと思ったらギリギリ解釈できるよねっていうところがあったんで、だからまあビトゲンシュタインもめちゃくちゃ人気があるしめちゃくちゃ尊敬されてるからだからそれでまあ一応業界に残れたっていうね話ですね。で事実としては私の問いはそこでしか哲学業界とつながらなかったのだが今回というのはこの対談の中でねより大きな哲学的文脈に位置づけてさらに詳しくというのは実はその問いこそが業界公認の下界および他がというのは自我に対する他の人の我ですねに関する懐疑論系統の問題の根源であって実はそうでしかありえないことをそこで説明しているという意味です、ね、でさらに付け加えると、デカルトの我思うゆえに我ありも実はこのつながりの中でしか意味をなさないと私は思うしそこでも、そう言っているそこでもその対談の中でねみんな覚えてると思うけども少し前に触れた木村敏って分かりますかね精神科医の人なんだけどももう昔から有名で時間のなんとかかんとか、ね、精神分裂病の人、まあ、今は統合失調症だけどもう一昔前精神分裂病って言ってたんだけども、の世界観から この世界のありようを、ね、探求するっていう、まあ、ちょっと変わった人で、まあ、私は若い時結構読んでた人なんですけども、まあまあ、要するに哲学者と精神科医をの、まあ、両方 やるような人たちですね。だからまあそういうのめちゃくちゃ1970年代80年代めちゃくちゃ人気あったんですよ。今知らないけど、で木村敏さんが永井さんをやたら褒めてるっていうのをね、あったんだけども、だけども永井さんから見ると少し前に触れた木村敏氏の西田風解釈、西田って西田哲夫ですよ、西田鬼太郎ですよ、解釈を含めてみんな本質的な点を捉えていないと私は思ってたから、木村敏さんそこであっさり否定してるんだけどもせっかく自分褒めてくれてるんだけど否定してるっていうのは、はい、っていうことなんですよ。これで大体分かりますよね。まあ、要するに業界公認の会議論ね、その時も会議論だ出てましたよね。はい、ね、だからね、業界の公認、それが哲学界だろうか、仏教界だろうか、結局はのところ第四図を前提とした話なんですよ。でこの第四図を前提とした上で、いろいろ話してしまうから全然面白くなくて、で永井さん全く違う、考え方をしていて、なんていうかな、この、この人ね、この人は、この第五図の人ですよ。でそこから世界が開かれる、まあ、100人いても自分というのは100分の1の存在では全然なくて、ね、世間だと100分の1の存在に過ぎないわけですよ。だけども自分は100分の1の存在ではなくて、なぜかといえばそこから世界というのは開かれている、なぜかといえば自分がこの世界を作っているからなのね。でこの世界を作ってるっていうところで、いろんな、ね、見方を書きましたけども、ね、ですか。だから、もしねここが分かったならば、まずいいことしかないんですよ。なぜかって言ったら、皆さんをずっと苦しめてきた生と死の問題、なぜ生と死の問題がそんなに苦しいんですか。簡単ですよね。私ってのは単なるこの肉体だと思うからじゃないですか、ね、でこの肉体っていうのは残念ながら、ね、いつまでも生きてるわけじゃなくて、やがてはみんなこの肉体が年取って病気になって消えていくわけですね。そしたらどう考えたって私っていうのはもうなくなるわけですよね。今その恐怖ですね、自分が消えてしまうってことの恐怖ですね。だからその有名な脳科学者の人に聞きたいのは、あなたが持ってる世界観っていうのは結論としてはそうなっちゃうんですよっていうね、もう絶望しかない生き方しかできない世界観なんですよっていう話なんですよ。でまあそうなんだけども、彼らの答えは分かっていて、だってそれしか考えられないじゃんっていう話になるわけねだってそれが事実だからってね話になっちゃって だけどそれ全然事実ではないんですよ。全然事実ではなくて、事実ではなくて、じゃあ本当の我々っていうのは一体何なのかって言ったらば、じゃあさっき言ったように、この頭の中がぐちゃぐちゃを抜けて体に戻ればね、 doing か being に戻ればいいよねっていうのも所詮は同じ考え方なんですよ。所詮は同じなの、ね、所詮は私には単なるこういう存在で、ね、でこの脳みその中がいろいろ暴走していろんな苦しみを生んじゃうから、ここに戻ればいいよねっていう話 でここに戻ればほら世界とつながってるでしょとかね、いう話に持っていきたいのは分かるんだけども、でも所詮はここの話なわけね。うん、だからなんとかこのレベルで生と死の問題を乗り越えられるわけないじゃないですか。だけども生と死を乗り越えるっていうワークショップね、私も一回出てひどい目っていうか、まあ本当に 今から見ればよかったんですけども、その人たちの本音が分かってね、そんなレベルで生と死を乗り越えられると思ってるっていう話で、ごめんなさい、その乗り越えられるわけないわけね、そんなんじゃない。というか私は全然安心できなかったし。でそうじゃなくて、じゃあ我々の本質というのは一体何なのかって言ったら、この大仏で。この大仏でこれ肉体でも全然なくて、ね。肉体でも全然なくて。というか私っていうのはこういう存在として、これはただ象徴的に書いてあるだけで。そして私が、この、第三図。ね、言葉が通じることによっていつの間にかこの世界が客観的に存在すると思っていた、ね、だけどもそれを作った、ね、その世界を作ったそういう主観性というのはこの世界の外にあるってね、これ永井さんもはっきり書いていたですよね、全くね話なんですよ。だからあなたっていう存在はこの世界の外に存在しているっていうことなんですよ。だからそれなのにあなたはこの世界のこれが板橋理恵だと思い込んでいたわけじゃないですか、ね、そしてごめんなさい、この人ってやがてはね死んじゃうんですよ ね。だからこの人は死なないのね、こっちの方は本当に。だからでこのさっきも1時間半前に般若心経を読んだけども、般若心経で読んで言ってることは全ての仏教の真理というのはここでは理解できないよって話じゃないですかね。ここでね、九十滅道って死生体って仏教の一番大事なものですだけどもここには九十滅道なんてないよっていうね話ですよね。だから全ての仏教の真理っていうのはこの四角い世界から出たところにしかないってことが般若心経が言いたかったことなわけですよ。でこの存在として自分が分かったならば、じゃあこの第四図っていうのはどういう世界なのかって言ったら夢の世界なのね、小説の世界なんですよ。だからそれぞれが書きたいように書けるわけね。なんだけどもいつの間にか我々の頭っていうのは暴走しちゃって勝手に小説を書いていくわけなんですよ、ね、板橋理恵さんは勝手に板橋理恵さんの脳みその中で小説が展開していっちゃうわけですよ。ですよね、展開していっちゃうわけ、ね、でだけどもそれを事実だと思ってしまうわけね。はい、これで世の中のすべての問題が、謎が解けるんですよ。はい、これが今が検察庁を批判するからね。検察庁を批判するなんて、ね、なんて言うと捕まっちゃうからあれだけども、要するにどういうことかっていうと、結局ね、いや私は父親が法律家だったから、あの業界をよく知ってるでしょ、みんな、どういう人が、どういうおじさんたちが、検事とか裁判がやってるか、みんな知ってるから、まあ、肌感覚として分かるんだけども、 あのまあ普通の人たちなんですよ、あの人たちもね。あの世間から見たら裁判官、うちのおじさんは裁判官だったから、ね、結構有名な、いやいや、いいとこまで行ったわけ、裁判官だったけども、あのまあ普通のおじさんなんですよ、ね、で検事っていうのもまあみんな父親の仲間はみんなそうだったから知ってて、まあ検事っていうのももちろん正義感って強い人たちがなってね、それはそれでも本当に立派なんだけども、あのそうなんだけども、あのやっぱりこの人間が持っているこの、小説を勝手に書くっていう力に自分自身がどうしても騙されてしまう。これはもう人間だからしょうがないんですよ、ね、でそれで、その人たちのね頭の中で小説がどんどんどんどん展開していく。だけどもちろんそれは小説だと思ってないわけね、本人としてはね。ですか。で、だから村上春樹さんが小説書いている分にはいいわけですよ。なぜかって言えば、小説だと思ってるからね、みんながね。みんなが思ってるからね。これ嘘だろって、嘘、だって小説なんだからね。だから、結局村上春樹さんが、小説を書いた場合は大丈夫なんですよ。なぜかって言えば村上春樹さんは小説家で、これは小説だとみんなが認めてるからなわけね。でそれと、まあ、実際 の, あの映画で例えじゃなくて本当の映画ねとかドラマとかねはもう最初から映画だとドラマだと分かっているから。で大事なことはこのドラマの中で悪人が出てくるじゃないですか、ね、とんでもないことをやるわけですよね。だからといって私らはその悪人を演じた俳優が悪いとは思わないわけですね。これめちゃくちゃ大事なんですよ。これ 今最近悲劇が起こったから今から言うけども、それなぜかって言えば村上春樹さんの小説もね、映画もドラマ、テレビドラマもね、全部フィクションだっていう前提のもとだから大丈夫なわけね。で、それがちょっとでも崩れると話が非常におかしくなってきて、で、まあ、あの知ってると思うけども、まあ、あるあのリアリティショーっていうのがねあって、ね、ネットフリックスでね、で、まあ、その中で生活を、ね、男女が生活していて、で、まあ、それを撮影してそれをみんなが楽しむっていうね中で、である女性が登場して、でその女性どういう人かというとヒール役のプロレスラーなんですよね。でだからプロレスならいいわけなんですよね。まあ嘘だと分かってるからね。だからプロレスだとまあこの野郎って何かやってとお互いに悪口やってそれから始まるじゃないですかね。だけどそれでそれはもうプロレスだと分かってるからね。でもジャイアント馬場って実はいい人だったんだよとかね。まあそういう、まあジャイアント馬場さん本当にいい人だったみたいですけどね。でそれとプロレスの中にはもちろんヒールがいてね、ババさんの頃はデストロイヤーという人がいてね、で知ってます？知らないでしょ。あの覆面かぶった人なんだけどね。でそれでまあいろいろ悪いことするわけですよ。だけどああでも我々分かってたじゃない、アメリカのいいおじさんだよねって知ってたじゃないですかね。だからまあ覆面取ったらいいおじさんなんですよ、アメリカ人のね。でだけどもこの悪いことをするわけですよ。だけどもそれは全部フィクションだからそれを受け入れてたわけね。でところがで、まあ、今そういう悪い役の女子プロレスラーがいて、で彼女がその女子プロレスでやってる限りはまあ良かったわけですよ、フィクションだから。ところがこの人がリアリティショーに出ちゃったわけね。でそのでいつもの調子でうわわってやっちゃったんですよ。でその時にフィクションとノンフィクションの境目が崩れちゃったわけね。つまり フィクションっていう前提のもとだった許されたことが、でこっちは一応ノンフィクションになっちゃってるわけなんですよね。そしたら彼女はとんでもない人間だってことになっちゃって、でそれでまあ誹謗中傷が浴びせられて、でも耐えきれなくて、まあ、亡くなっちゃったっていう、ね、うわこれは私は悪いけども、あ知らない、あもう昨日かなんか大騒ぎになってますよ、ね、だからこれはねリアリティショーっていう設定自体がおかしいじゃないですか。だからそれは分かるんですよ。これは今まで全部ドラマだから、ドラマだったら所詮はフィクションだから、でそのフィクションだからっていうのを壊したいっていうのは分かるんですよ。だけどもそのフィクションじゃなくなっちゃった、これリアリティショーになってリアルになって、そのリアルの中でそのヒール役の女子プロレスラーが本当にヒール役を演じちゃったんですよ。誰かを責めたりしてね、そしたらこれもヒール役じゃなくなって、そのなんとかさんって、まあ、名前出さないけどもが本当に悪い人間だってことになっちゃって、それで非難が集中して誹謗中傷がね、でも耐えきれなくて、まあ自分で亡くなってしまったっていうね。だからなんていうのかな、だからそのフィクションとノンフィクションの境目をわざとなくすことによって非常に大きな悲劇が生まれてしまったってことですね。でそれと、警察庁が頑張ってるのももちろんわかるんだけれども、でも常に自分の頭の中で展開、ね、一人の検事さんの頭の中で展開しているのが小説なのかどうか、ね、でもし小説だったらば当然事実とぶつかるわけですよね。もう人を殺しただろうってねと私の頭の中では内藤さんが殺人犯になっちゃってるわけですよね、そしたらだけど内藤さんはいや殺してないですって言うに決まってて、そしたら殺してないって証言と私の小説ぶつかるから、そしたら私はもう殺しただってねもう無理やり言わせるしかないわけですよ。その小説として筋を通すためにね、だからそこで大きなたくさんの大きな悲劇が生まれてきたよね。だからそこで私が内藤さんをねあれするところをちゃんと記録しようとかね、いろいろある。だからそれは誰の目から見ても内藤さんが人を殺したっていうのが事実であるかどうかを分かる、ね、でだってもう立場が全く違うわけですよ、ね、もう内藤さんもうここにいるわけで、ね、逃げられないわけでね、殺したって認めたら何とかするよって潔く認めたらちょっと減刑してあげるからとかね、なんかまあもう山ほどいろんなことがあるわけですよこの世界はね。だからなんていうかな、だからみんながこの小説だと思ってそれが暴走したときに当然事実とはぶつかっちゃう。だけどもその人が権力を持っていたりいろいろすると、事実の方をねじ曲げてしまう。何のためにその小説としての筋を通すためですね。ってことがいくらでも起こってくるから、だからあらゆる手段を使って、これが一人の人間の頭の中で展開する小説なのかそれとも事実なのかっていうことを点検しなきゃいけない、そういう制度にしなきゃいけないよねっていうのが一つのポイントなんですよね。だから当然、それをチェックする機関が必要だよね。だからお互いに暴走しないようにチェックする。だけども当然チェックされるの嫌だからいろいろなことを言うのはそう当然そうですよね。でまあそれが、一人の権力を持った人間の頭の中で暴走する時ですね。でだけどこれはもう個人個人の中でもみんな同じで、 ね、皆さんだって言いがかりつけられた山ほどあるじゃないですかね。言いがかりつけられたこと山ほどあるでしょうね。誰かの中な話しない内藤敦がいきなり出てきてね、松山由紀がいきなり出てきちゃう、ね、出てきて、はぁってなって、ね、誰それってね、私と同姓同名なんだけどってね、もう山ほどあるわけですよ、ね、じゃあなぜそういうことが起こるのっていうのは、この私らの頭の小説、小説を書く力ですね、小説を生んでしまう力、そして小説を生んでしまって、それを小説じゃなくて事実だと思い込んでしまう力、小説書いたのは自分で、自分が書いた、だから要するに自分が書いた小説ね、自分で騙されるっていうのが我々の人間の在り方なんですよ、ね、でそれを権力を持った人間がやるとあまりにもやばいから、いろんな装置を使って止めようよねって話だし、でも逆に言うと、皆さんがそんな、ね、警察庁と関係なしに普段の生活の中で散々いろんな噂を言われちゃうわけですよね。で私らとしては非常にショックなわけですよ。何の身に覚えもないのに。だけども身に覚えもないことが実のように流される、その仕組みそのものですね、その仕組みそのものが分かっていれば、ああはあはあはあ、なんか山下良道っていうなんか私と同姓同名の人間が登場する小説をあなたは書いたのねってだけの話じゃないですかね。でだからそれはあなたが勝手に書いた小説です、事実でありません。なぜなら私が山下良道だから、ね、私が本人だから、本人だから本人が何をしたか一番知ってますね、あなたの頭が勝手に書いた小説の中の山下良道がやったことは私とは関係なくて、あなたが勝手に書いたことですって終わりなんですよ、ねね、まあまあそれはもっと複雑だったら皆さんいろんな、なんかそれを証明したりとか、ね、いろいろしなきゃいけないけども、でもこの構造さえ分かっていれば、あ、人間というのは勝手に小説を書くもんなんだな、そして自分が書いた小説に勝手に騙されるもんなんだなってことが分かっていれば、まあそんな、まあ気悪くするけども、気悪くするけども、まあわかるじゃないですかね。松山由紀が誰かの頭の中の小説の中に出てきたとしてもね、ああ勝手に書いたのねって話でね。で、ですね。で、それが一つですね。あとそれと、共同で書く小説ですね。共同でみんなが書く小説。で、この共同で書く小説の中にはもちろん、まあ、有名な人が出るわけで、ね、政治家とかね、あの芸能人とかね、スポーツ選手とかね、だからまあ彼らにとって本当にようやるよねと思うじゃないですかね。山下良道はそんな誰も知らないけどもね、安倍晋三とかみんな知ってるわけだしね、あとね、なんとかさんね、あのね、あの芸人のね、有名な人とかね、あのもうみんな知ってるわけですね。でそしてみんなが勝手に書いちゃうわけですね。たまったもんじゃないですよ、本当に。たまったもんじゃないわけで。で、それでみんな共同執筆をしちゃうわけだからね。ね、もうアメリカ人今トランプってね、トランプとかね、トランプさんについても小説書いちゃってるわけですよね。で、勝手に盛り上がって。ね。だから、で、それで、そういう有名な政治家とかね、芸能人とか、ね、いろんな人が書いてる。ね、若手の人気のある女優さんなんてたまったもんじゃないですか、本当によくね、あの何度気なしに発した言葉を使って、もこの人はとんでもない性格が悪い人だとかね、勝手に書かれちゃってあのという小説をみんなが書いているね。だからで、そうすると共同で書いていくと、それがいつの間にか本当になってしまう。だから一人が書いた頭の中の小説もに騙されちゃうけども、みんなが共同執筆して書いた小説にみんなが騙されてしまって、それがいつの間にか事実と混同してしまう、ね、でそれが、まあ、さっき言ったように、このコロナっていうのがすごい働きをしてるっていうのは、コロナっていうのはみんなの小説の外に存在してるわけなんですよね。コロナを主人公にはできないんですよね。できないわけね。 でもコロナは容赦なく、人をね、人の命を奪っていったり、容赦なく、きちんと伝えすれば感染を防げるわけで、ね、だから私ね、今回ね、お医者さんたちやっぱすごいなと思ったのは、お医者さんたちはやっぱりリアルな患者さんを見ているから、比較的小説から逃れられている。小説を書きたくてもすぐに患者さんのリアリティが全部ぶち壊しにしてくるから、だからやっぱり、患者さんのリアリティに忠実であろうとする、まあ良心的なお医者さんだったらば比較的小説から、解放されている。で、なんだけどもそうじゃないと、まあこのコロナに関してあらゆる、小説が書かれて、だけどもコロナっていうリアルなものがその、小説をもう、ぶった切りしていく、ね、それではっきりとした結果がデータとして残っている、ね、だからどこをどう考えたって日本の新型コロナ対策っていうのは大成功なんですよ、本当に、ね、やっぱり偶然ではなくて、で日本の対策本部がはもう本当に日本人に伝えるので精一杯でね、世界に向かって3密とは何かとかね全然言ってこなかったから、だから日本は何にも対策打たないのに亡くなった人がものすごく少ないのは、多分こうラッキーだったからとかなんとか言うけど、そんなことないですよ。ちゃんとこの新型コロナウイルスがどういうふうに広がっていくかをちゃんと分析した上で、対策をきちんと立てたわけで、それで今頃3密っていうのはどうもそんな勝手に広がるんじゃなくて、だから勝手にソーシャルディスタンスをやればいいって話じゃなくて、きちんと3密が起こらないようなポイントを押さえたソーシャルディスタンスじゃないと意味ないよっていうのも、これもう最初から言ってたわけですね。だけどもそれを今頃欧米の人たちがね分かって、だから日本が抑えきれたのは全然まぐれでも何でもなくて、きちんとしたことをクラスター対策官が発信して、そしてもちろん日本人がみんなでそれを守ったわけじゃないですか、ね、まあ我々知ってますよ、本当に通勤電車が一気に人亡くなったっていうね。でその成果としてね、明日ようやく解除になるわけですよね。なんだけども、そういう事実すら認められない。だから基本的な事実としてはちゃんと対策官が非常に素晴らしい対策を打って、でそして日本人が、非常にそれを真面目に守って、でその結果として、なった。だからまあ信じられないことで対策官をね批判する人たちがねいて、だからまあ時ね何もしなかったら40万人が亡くなる、40万人死ななかったじゃないかって今こういう人がいてちょっとおかしいんじゃだから何もしなかったら40万人死ぬよねっていうことだよって、散々したじゃないですか我々はね。三密不正なわけで、一方なんだってオンラインにしたわけだしね。で散々で東京駅新宿駅がどれほど人いなくなったかね、あれをしたから抑えられたわけでね、何を言ってんのこの人たちはと思っているんですけどね。いや日本人にはなんか遺伝子になんかコロナウイルスにかからない何かがあるからあんな自粛をする必要がなかったんだとかね、またそんな博打打てるわけないでしょ本当にね。だからみんながね頑張ってあれだけ自粛して、でそのためもちろんその結果としてとんでもないね経済的に苦しんでる人山ほどいるし倒産しちゃった人もいるから、だけどもなんとか まあ3月4月5月ね、3ヶ月かけてここまでたどり着いたんだからね、まあここから経済回復してすればいいだけの話でね、まあ、これだけ被害を最初に抑えたんだからね、命あってのものだねなんだから、ね、でここからまあ頑張って回復していけばいいだけの話でね、それができない国山ほどあるんですよ、ね、止まらないんですよ、イギリスとかアメリカとか、ね、そういうところはね、日本一応止まったわけですよね。でまあそれはもちろんね、いろんな会社倒産仕掛けてる人いるのはもちろんわかるけれども、それはそれでこれからやればいいだけの話であって、だからなんかね、そこで非常に不思議な小説が書かれていて、それで現実を見ないっていうね。だから、この我々がまあ今日はね、そういう第五図っていうものが、リアルで、そして我々は第四図っていう小説の中を生きているんだ。で、それだからあらゆる変なことが起こる。私と同姓同名の人がなんか変なことをして、それで誹謗中傷されることもあるけども、それはその人がただ単にそういう小説を書いたというだけだし、ね、でその人を誹謗中傷じゃなくて人を逮捕するとかね訴える、ね、権力を持っている、ね、人たちがの頭の中が暴走しちゃうこともあるから、それを止める装置が必要だよねっていう、ね、ことだし、で新型コロナウイルスってもうリアル以外の何もんでもないものに対してこういうあっても、小説をあまりにも信じ込んじゃってるために事実が見えないとかね。でまあお医者さんたちから散々非難を浴びたワイドショーの人たちがもう言ってて、本当はもう本当にうわっと思ったんだけど、ワイドショーの人たちがね、なんて言ってるかと、いや自分たちだって私は日本のためにいいと思って、良かれと思って頑張ってるんですってね、それ本音なんでしょうね、本音なんですよ。そのある散々集中攻撃を受けてるワイドショーのメインのキャスターの人が、メインの人がコメンテーターが言ってましたけども、彼としては日本に良かれと思ってそれで散々いろいろ批判したりしてる、彼としてはいいことするとしてると本当に思ってるわけね。だけどもそれがいかんせん事実に基づいていない、科学にも基づいていない、いから彼の言ってることが全部かえって日本にとってはダメージを与えることになる。だからそういう、自分がつい小説を書きがちなんだっていうこと、それを信じ込んでしまいがちなんだっていうこと、だからそれを少なくとも世間のレベルで止めるには、まずはきちんとしたファクト、ね、に身をさらすっていうこと、ね、でそれをもっと瞑想のレベルでやるには、もちろん第五図ってことをきちんと理解するってことですね。だから、この第五図っていうのはもちろんね、究極の瞑想の、あり方なんだけども、それが分かれば実はこの世間で行われていることが全部分かってきてしまうっていうね、話ですね。はい、でね、じゃあ一応今日はここまでにしますので、はい、はい、ね、じゃあ四具星観でいきますね。主上無辺誓願土、煩悩無尽誓願壇、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、煩悩無尽誓願。
世願学仏の無常世願上春情無変世願道煩悩無尽世願難法門無量世願学仏道